特集、町の記憶を共有する、受け継ぎ、後世に受け継いでいく。これまで市が取りためた写真は7000枚以上、そのうち約200枚をデジタル化し、市ホームページ上に公開した逗子フォトを昨年12月1日にオープンしました。今月は逗子フォトに掲載した写真をもとに市内の移り変わりを紹介します。写真を見て思い出を語り合ったり、昔の写真をヒントに現在の場所を探して街を冒険したり、写真を自由に使って逗子の魅力を再発見してみませんか。問い合わせ、企画課広聴広報係。フォトギャラリーサイト逗子フォト、掲載している写真はクレジット表記をした上で自由に使用することができます。ただし営利目的の場合には申請が必要です。町の記憶のフォトギャラリー逗子フォト、トップページ、小さな写真が4枚並んでいます。いずれも昔の逗子の町を写したもののようです。 QR コードが添えられています。島村サイクル、島村益夫さん、逗子。明治43年、逗子銀座通り商店街で創業して107年。島村サイクルは今も変わらず同じ場所で逗子の町、人を見守っています。逗子の人の本質は今も昔も変わらないという三代目店主、島村益夫さんに話を伺いました。見開きページの左側上半分と右側上半分に自転車を修理している島村さんの写真があります。2枚とも同じ場所、同じアングルで撮られた写真のようです。説明、左側はモノクロで黒い髪のほっそりした若い頃の島村さん、右側はちょっとふっくらした白髪の現在の島村さんのカラーの写真です。2枚とも自転車のタイヤや部品に囲まれた場所で、自転車の横に腰を落として手でペダルを回している写真です。同じ場所、同じ姿勢で自転車の修理をしている2枚の並んだ写真に時の流れが感じられます。説明終わり、あの自転車や他とは違うね。100年以上続けていくのはどの店にとっても並大抵のことではないと感じています。受け継いだ人たちが相当に頑張っている証拠です。私も自転車の知識と経験だけは負けたくないと一生懸命やってきました。逗子は葉山や鎌倉に比べるとネームバリューがありません。若い頃展示会に行くと、逗子は何県ですか？と聞かれたことがあります。逗子を知ってもらうには、あの自転車や他とはちょっと違うぞと思ってもらう以外に方法はないと考えました。私は買うのを迷っている人には売りません。本人が気に入っていても用途や体に合わないものは勧めません。だって気に入ったものを買ってほしいし、その自転車に少しでも長く乗ってほしいじゃないですか。またパンク修理で預かってもライトやブレーキなど一通り点検してお渡しします。人生はママチャリ。中学生の頃、勉強が嫌で高校に行くつもりはありませんでした。でも恩師に、将来を考えたら高校だけは出ておけと言われ、逗子開成高校へ。卒業後はオートバイや自動車関連の仕事ができるように、自動車整備士の資格を取りました。親が一生懸命続けていた自転車屋ですが、これからはオートバイだよなと思っていたんです。でも、いざ商売を始めようとしたときに、好きで続けられるのは自転車だと気づいたんです。20歳くらいから店を手伝い始め、半世紀以上。振り返ると、いろんなことが思い出されます。どれもが大切な経験です。若い時はいろいろ迷っていいんですよ。スポーツバイクのように速く走ろうと思わなくていい。ギアはなく、自分の力だけで進むママチャリのように、自分らしく一歩一歩確実に歩んで前進してほしいと思います。 人情あふれる町に。最近商店街を通る人や車が減り、寂しくなったと感じます。昔は歩道がなく、車は対面通行。店は夜9時頃まで開いていて活気がありました。娯楽がほとんどない時代。仕事終わりや休みの日などに顔見知りの店になんとなく行って集まった人と雑談する。商店街は自然と地域の人と人が仲良くなる場所だったんです。みんな顔見知りが困っているのを見ると放っておけないし、おせっかいは当たり前でした。私は今もその気質は変えられない。元気がない人や困った人を見ると、つい、元気？なんかあった？と声をかけてしまいます。商売は人が好きでないと。昔教えてもらった言葉で、私の好きな言葉です。人は人中、木は木中。森の木と同じで、人も人に囲まれて、お互い守り、助け合いながら成長していくもの。昔のように、自宅でも会社でもない第三の場所として自然と人が集まる人情あふれる温かい商店街になるようできることをしていきたいと思います。島村サイクル逗子市逗子 5-2-42 電話 046-871-3083 営業時間10時から19時定休日毎週水曜日。写真が2枚あります。1. 島村益夫さん、京子さん夫妻。説明。たくさんの自転車が並ぶ店内で、仲良く並んで微笑んでいる島村さんご夫妻です。2. 昭和29年頃の逗子銀座通り商店街。説明。様々な看板を掲げた商店が両側に並んだ通りです。大売り出しの上りや行き交う人々も見え、にぎわっている様子です。写真終わり。時代とともに変化する逗子海岸。逗子市の前身である田越村は、明治22年、逗子、沼間、桜山、池子、山の根、久木、小坪の7つの村が合併してできました。大正2年、町制を施行し、逗子町になりましたが、第二次世界大戦中、横須賀市に強制合併されます。終戦後、分離独立して、再び逗子町となり、昭和29年4月15日、人口約3万7800人、県内で9番目の市として、逗子市が誕生しました。田越村の頃の逗子海岸は、松原が続く小坪の漁師の漁場でした。明治22年に国鉄、現 JR、横須賀線が開通、同27年に葉山御用邸が完成し、逗子は避暑地、別荘地として発展していきます。さらに同33年、徳富蘆花のホトトギスがベストセラーになり、逗子の名は全国に広まりました。それまで広葉寺は波切不動と呼ばれていましたが、ホトトギスのヒロイン、片岡奈美子にあやかり、奈美子不動と呼ばれるようになりました。海水浴が日本に持ち込まれたのは明治初期ですが、当時の海水浴は庶民の娯楽ではなく、上流階級の健康法でした。大正に入ると徐々に庶民的なものになり、昭和には鉄道各社が海の家を整備したり、割引制度などを取り入れたりして、積極的に海水浴客を誘致したため、今のような気楽にできる娯楽となり、毎年大勢の人が海水浴に訪れるようになりました。昭和39年には、東京オリンピックに合わせ、湘南道路、現国道134号線の逗子藤沢間が開通し、現在の逗子海岸となりました。写真が5枚あります。1から4は、見開きページ左側から順に昭和初期から現在までの逗子湾の変遷の様子を示した4枚です。いずれの写真も海に向かって右側、上の方から撮られた写真で、たくさんの海水浴客が写っています。1から3はモノクロです。1. 昭和初期。 昭和4年に国鉄が、昭和6年には湘南電気鉄道が海の家を開業し、より多くの海水浴客が逗子海岸を訪れるようになりました。説明。不鮮明な写真ですが、海の中や波打ち際で多くの人々が海水浴を楽しんでいて、陸側には湾に沿って海の家がきれいに並んで見えます。説明終わり。2. 昭和36年頃、湘南道路が開通する前、海岸西浜にはキャンプ場があり、バンガローに宿泊できました。説明。たくさんの海の家に並んで、海に向かって右側の砂浜には、二等辺三角形の形をした屋根のバンガローが二重三重に建っています。3. 昭和39年頃、湘南道路が開通、砂浜が狭くなり、訪れる海水浴客も徐々に減っていきました。通行料は普通車で50円でした。説明。湾に沿って道路が走っています。一車線の対面通行のようです。道路の内側には海の家がぐるりと並び、外側にはマンションらしい高いビルも見えますが、他の写真に比べて海水浴客の数が少ないようです。4. 平成29年度、最近の海水浴シーズンの様子。平成29年の海水浴期間中は29万4300人が訪れました。説明。カラーの写真です。色とりどりのパラソルが砂浜に隙間なくぎっしりと立てられ、たくさんの海水浴客でにぎわっています。陸側には白い高層の建物がいくつか見えます。5. 昭和40年の海上ページェントの様子です。広い砂浜はすべて人で埋め尽くされています。後ろに見える大きな建物は昭和38年に開業した国鉄逗子会館で、ホテル兼更衣所として使われていました。説明。モノクロの写真です。少し高く作られたステージを囲む多くの人々。砂浜とは判別できないほど人々で埋まっています。ステージ上にはマイクを持つ人が立ち、何かイベントのようなものが開催されているようです。写真終わり。かつて松原が続き、人気がなかった逗子海岸。明治になり交通網の発展や、小説ホトトギスで別荘地として有名に。その後、海水浴の大衆娯楽化により、大勢の人が訪れるようになりました。波子不動。ここから海を見下ろすと、海面に立つホトトギスの碑が見えます。徳富呂家の兄、祖宝の筆で、昭和8年、長征20周年を記念して建てられました。この碑に使われているのは、約17万トンもある鍋島石です。写真が2枚あります。説明。2枚とも山の中腹に立つお寺の本堂のようです。上の写真はモノクロ、下の写真はカラーで、いずれも同じアングルで撮られています。両方とも本堂に続く道が山を斜めに登るように作られているのは同じですが、モノクロの写真の方は山肌がそのままで、カラーの写真はコンクリートのようなもので補強されています。説明終わり。田越川河口付近。昭和20年代後半の田越川河口付近です。昔から遠浅で穏やかな海では、家族連れや釣り人が楽しみ、キスやアジ、サバが釣れたそうです。写真が2枚あります。説明。上はモノクロ、下はカラーの写真。いずれも逗子湾の向こう、同じ位置に江ノ島が望める河口付近のようです。上の写真では、海に砂浜でしょうか、突き出た陸地の部分がありますが、下の写真には、きれいに整備されたコンクリートの防波堤が桟橋のように海の奥へ続いています。説明終わり。逗子警察署から写真提供を受けました。 紙面に掲載した写真のうち4点は、津市警察署が撮影、保管していたものです。第2弾として、12月27日水曜、津市フォトに公開します。写真があります。旧庁舎、写真の右側が警察署でした。説明。2階建ての洋風の建物が2棟並んで立っているモノクロの写真です。右側の建物の前には車が4台駐車しています。説明終わり。発展に影響を与えた駅。駅の整備により、津市市は別荘地や海水浴場として発展していきました。津市駅。昭和30年頃の駅で、明治22年横須賀線開通時に開設されました。駅左手には貴賓室があり、駅前ロータリーは平成7年まで憩いの場として市民に親しまれました。写真が2枚あります。1、説明。モノクロの写真。正面に大きな屋根の駅舎があり、駅前広場右側の方には木がこんもりと生い茂る一角があり、その周りを車が行き交っています。説明終わり。2、説明。カラーの写真。現在の津市駅周辺のようです。駅舎に向かって左側の道路脇には高いビルが立ち、駅の裏の高台には大きな白いマンションも見えます。説明終わり。東津市駅。昭和27年開設当時の駅です。沼間桜山青年会から沼間にも駅を開設しようと声が上がります。計画時、沼間駅と名付けられていましたが、国鉄との交渉の末、東津市駅となりました。写真が2枚あります。1、説明。モノクロの写真。四角い簡素な駅舎です。すぐ左側には電車が通っていて、駅前には何もなく殺風景な雰囲気です。説明終わり。2、説明。カラーの写真。屋根のあたりにブルーのラインが入った白い爽やかな印象の四角い駅舎。駅前広場はロータリーになっています。説明終わり。湘南津市駅。昭和60年に海水浴客の混雑解消のため、8両編成の車両が乗り入れられるよう、津市海岸駅と統合され、今の駅になりました。写真が2枚あります。1、説明。モノクロの写真。木造の看板に大きく、湘南津市駅と書かれた駅の入り口です。そのまま進むと、すぐにホームに続くようです。説明終わり。2、説明。カラーの写真。現在の新津市駅付近でしょうか、踏切の横に白いビルが立っています。説明終わり。神武寺駅。昭和36年頃です。湘南電気鉄道津市線が開通した翌年の昭和6年、現在より約300メートル、六浦駅寄りに開設。昭和19年9月1日、現在地に移転されました。写真が2枚あります。1、説明。モノクロの写真。木造の駅舎の入り口です。三角の屋根には、神武寺駅と書かれた木の看板がかけられています。駅舎のすぐ脇には線路も見えます。説明終わり。2、説明。カラーの写真。白く明るい駅舎。アーチ型の入り口の脇には案内板やポストも見えます。説明終わり。津市海岸駅。湘南津市駅と約400メートルしか離れていない場所。現在の新津市駅南口あたりに開設され、昭和23から60年の37年間使われていました。隣には映画館がありました。広場の奥にある駅舎の写真と、津市映画劇場と書かれた2階建ての映画館の写真があります。思い出が詰まった古い写真を コミュニティ作りのきっかけに。写真を残す意義や活用の可能性について、PHP 総研首席研究員の亀井善太郎さんに伺いました。PHP 総研首席研究員、立教大学大学院特任教授、亀井善太郎さん。古い写真はこの地に生きる思い出の宝庫。見慣れたはずの建物やお店も取り壊されると何があったか忘れてしまう。こんな経験誰でもあるでしょう。でも当時の写真を見れば、そういえばここには魚屋さんがあっておばあちゃんの話は面白かった、当時は襟が大きい服が流行っていたなと、過去の思い出が次々とよみがえります。写真を残す意義はそこにあると思います。風景はもちろん、日々の暮らしの写真も大切です。何気ない一コマだからこそ、年月を経ても以前の様子を知る資料にもなります。流行りのファッション、古い道具、自動販売機の商品など、一枚の写真からいろいろなことが見えてきます。地元とはそれぞれの思い出が詰まった場所。〇〇さんとよくここで遊んだ。この自転車屋さんは手品みたいに直してくれた、など、小さな思い出の積み重ねが地元愛につながります。大切な思い出だからこそ、きれいなままであってほしくて、道にあるゴミを自然と拾う。写真は、そんな素敵なサイクルを生むきっかけになるかもしれません。思い出の共有をコミュニティ作りに生かす。先祖代々住んでいる旧住民と最近越してきた新住民の融和は、どの地域でも課題です。その解決方法の一つに写真の活用があります。一枚の写真を共に見ながら、子供の頃、ここでよく自転車の練習をしていたよ。あら、私もそうです。車も来ないし、ちょっとした坂道で練習にぴったりですよね。それぞれの思い出を共有できると、心の垣根が溶けていきます。この地の思い出は、人それぞれ多様でかけがえのないもので、フラットな関係の築きにもつながります。多世代の交流にも役立つでしょう。例えば、図紙フォトから写真を何枚かプリントアウトして、地域のお年寄りに話を聞く場を設けてみる。写真展を開いてみるのはいかがでしょう。子供からお年寄りまで、いろいろな年代が集まるきっかけになります。集まれば話すきっかけとなり、お互いに話せばそれぞれの世代の考えや暮らしの理解が深まります。写真にそれぞれの思いを書き込むのも良いかもしれません。そうやって地域への思いが形になっていくのです。コミュニティ作りは一日にしてならず、古い写真を人が交わるきっかけに使ってみてはいかがでしょうか。肘掛け椅子に腰掛け、ワイシャツに黒い上着姿で微笑む亀井さんの写真が添えられています。図紙フォト展開催。昔の写真を見て懐かしんだり、今の写真を見て図紙の魅力を再発見したり、パソコンやスマートフォンなど画面で見るのとは一味違った感動があります。日時、1月26日金曜から、2月2日金曜、9時から16時、土曜日曜は除く。場所、市役所1階市民ホール。写真が2枚あります。2枚ともモノクロで、昭和初期から中期頃の写真です。1、銀座通り入口交差点から。説明、葉山方面に向かう道でしょうか。両側に店が並ぶ道を、ボンネットバスや乗用車が行き交い、歩いている人もたくさん見えます。2. 寿司通り、現新寿司通り。羊屋は今も続く店の一つ。説明。三叉路の真ん中にある羊屋。二階建ての建物には大きくカタカナで羊屋と書かれています。写真終わり。